ザ・ディベートへようこそ。
さあ、今回のテーマは AN マイルの戦略的活用ですね。まあ、多くの人が実践しているリクマイラー活動ですけども、これって単に旅行費用を浮かせるための、節約術なんでしょうか？それとももっと高度な価値、例えば非金融資産への投資なんていうふうに見なすべきなのか、その本質を、探っていきたいと思います。
はい、本日の中心的な問いはこうです。 AN マイルを戦略的に運用することが、多忙な現代人にとって最も希少な資源である時間と、そして機会を創出する有効な投資戦略と言えるのか、それともマイルの獲得とか利用の複雑さを考えると、結局は金銭的な節約を目的とした手段に過ぎないのか。私はマイルを時間と機会を生み出す戦略的資産として捉えるという立場からお話しします。
そして私はですね、マイルの価値はやはりあくまで金銭的な節約にあって、その戦略的価値というのは一部で少し過大評価されているんじゃないかという、懐疑的な立場から論を進めていきたいと思います。
それでは始めましょう。私の基本的な考え方としてはですね、このマイルを単なるポイントとして見るんじゃなくて、いわば流動的な戦略的非金融資産として、捉え直すべきじゃないかということなんです。特にある程度の資本力を持つ個人とか経営層にとって、本当に希少な資産って現金そのものというよりは、自由な時間であり、そして新たな価値創造につながる機会のはずじゃないですか。
戦略的非金融資産ですか。おお、興味深い言葉ですね。
ええ、マイルの進化はこの2つを創出する点にあるんです。まず1つ目は時間の創出ですね。特典航空券を使えば、本来なら数十万円を支払っていたはずの現金を、より高いリターンが期待できる金融資産への投資に回せる。これは分かりやすい。ではもっと重要なのは、ビジネスクラスのようなプレミアムクラスの利用なんです。これは単なる贅沢ではなくて、移動による心身の疲労を最小化する、いわば業務効率化の一環であり、現地到着後すぐに最高のパフォーマンスを発揮するための人的資本の回復投資として機能するわけです。
なるほど。
そして二つ目が機会の創出です。マイルは高額な国際線航空券への金銭的、そして心理的な障壁を劇的に下げてくれる。それによって、普段なら行かなかったであろう場所に足を運んで、新しい文化や環境に触れることが可能になる。これこそ資料にもあるように、創造性とかイノベーションの源泉となる経験資本への投資に他ならないんです。マイルがなければ実現しなかった旅先で、偶然隣に座った人物が後の大きなビジネスパートナーになるかもしれない。これって単なる偶然というよりは、マイルによって行動範囲が広がったからこそ生まれた計画された偶然、つまり戦略的なセレンディピティと、そう言えるんじゃないでしょうか。
おっしゃることは、わかります。戦略的資産という言葉は非常に魅力的ですし、セレンディピティという考え方も理解はできます。しかし、その理屈はマイル獲得の裏側にある現実、つまり膨大な時間と手間という機会費用を少し無視していませんか。私はその実態は、いわゆるポイ活と呼ばれる極めて地味で複雑なポイント活動に過ぎないと考えています。ですから、マイルの価値を測る基本指標はやはり CPM、 つまり1マイルあたり何円の価値があるかという現金換算の指標で測るべきだと。
しかし、その CPM だけでは測れない価値があるというのが私の主張なんです。
その価値を得るためのコストが見過ごされがちだということですね。そもそも、モッピーのようなポイントサイトを日常的にチェックして、複数のクレジットカードの利用条件を管理して、そしていわゆるみずほルートのような複数のポイントサイトを経由して、高レートで ANA マイルに交換するためのちょっと複雑な手順を維持し続ける、これって多大な時間と認知リソースを消費しますよね。これってなんというか、一見安く見える家具が実は組み立てに丸一日かかっちゃうみたいな話に近いと思うんですよ。本体価格だけじゃなくて、自分の時間という組み立て費用まで含めて、本当に得なのかを考えなければなりません。さらに言えば、特典航空券には空席数の制限とか、ストップオーバーといった煩雑なルールが常につきまといますし、プレミアムクラスの価値というのも非常に主観的です。 ある海外の掲示板レジットなんかでの議論では、多くの人が飛行機の中では仕事に集中できないから結局は単なる休息時間だと、そういう意見が多数見られました。本質は、例えばマリオットボンボイアメックスカードの損益分岐点のように、高額な年会費と費やした労力に見合う金銭的リターンがあるかどうか、その現実的な費用対効果の判断に尽きるんじゃないでしょうか。
面白いご指摘ですね。では最初の論点として、そのプレミアムクラス利用の真の価値は何かという点から深掘りしましょう。おっしゃる通り、フライト中に高い生産性を維持するっていうのは、まあ難しいかもしれません。しかし私が考える価値は、機内での生産性向上そのものではないんです。
と言いますと？
移動に伴う疲労やストレスという負のコスト、これを最小化する点にこそ真の価値がある。これは業務の無駄とかムラを省いてコストを削減するという業務効率化の考え方に通じるものですね。例えば10時間のフライトをエコノミークラスで過ごした場合、到着後時差ボケと疲労で下手したら丸1日は本調子じゃないかもしれない。でもフルフラットシートで質の高い睡眠が取れれば、到着後すぐに活動を開始できる。この失われたはずの1日を取り戻せる価値は非常に大きいと思うんです。つまり飛行機に乗っている時間だけじゃなくて、移動全体の総生産性で考えるべきなんですよ。マイル利用は現金で数十万円を支払うことへの、あの心の障壁を取り払って、この戦略的な投資を可能にする極めて有効なツールだと考えています。
いや、そこはちょっと納得しかねますね。その効果は少し過大評価されているように感じます。人的資本回復投資という言葉は立派ですけど、それは結局のところただの休息を、まあ交渉に言い換えているだけじゃないでしょうか。高額なコストを正当化するためのレトリックにも聞こえます。先ほども少し触れましたけど、レディットの議論ではエコノミーはもちろん、ビジネスクラスですら隣の人の物音とか客室乗務員の往来で本当に質の高い休息や集中が難しいという声が非常に多いわけです。そしてその休息を得るために支払うコストは決して小さくありません。
コストですか？
ええ、例えば多くのリクマイラーが利用するマリオットボンボイアメックスプレミアムカードですけど、このカードで年会費の元を取るための損益分岐点って、カード利用だけだと年間約275万円もの決済が必要なんですよ。もちろんホテルの無料宿泊特典とかもありますけど、その高額な年会費を毎年払い続けてまで得る休息の価値は、頻繁に海外出張があるような本当に一部のユーザーを除いて費用対効果が良いとはちょっと思えません。それならばマイルは堅実にエコノミークラスで利用して旅費を節約して、その浮いた現金で現地で本当に静かで快適な質の高いホテルに宿泊する方がよほど合理的で、質の高い人的資本回復になるんじゃないでしょうか。
それは金銭的コストだけを切り取った見方ですね。問題はフライトそのものがもたらす、あの回復不能な疲労なんです。どれだけ良いホテルに泊まっても、その前の10時間で蓄積した疲労っていうのはすぐには消えませんから、重要な商談とか会議を翌日に控えている場合、このコンディションの差は金銭には換算できないほどの大きな価値の差を生む可能性があります。現金で50万円のビジネスクラスを買うのは躊躇しても、マイルなら決断しやすい。この心理的なハードルを下げる効果こそが、マイルの戦略的価値の核心部分なんです。これは単純な費用対効果では測れませんよ。
なるほど、心理的なハードルの話ですね。ですがその心理的な決断を下す以前に、そもそも大量のマイルを貯めるという物理的なハードルがありますよね。その労力とリターンは本当に釣り合っているのか、その戦略的判断が次の論点につながりますね。
ええ、重要なポイントです。私は一度その仕組みを構築してしまえば、あとは比較的少ない労力で、高いリターンを得続ける戦略っていうのは十分可能だと考えています。これこそある意味で究極のタイムマネジメント術と言えるんじゃないでしょうか。例えば ANA のふるさと納税を活用すれば、実質2000円の負担で寄付額の数パーセントのマイルが貯まります。これにダイヤモンドステータスのようなプレミアムステータスを組み合わせ、さらにキャンペーンをうまく活用すれば、
理論上 3.5% という通常のクレジットカード決済ではまず考えられないほど高い還元率に達することが可能です。特にふるさと納税は多くの人にとっていずれにせよ支払う税金の一部をマイルという資産に転換できるわけですから、これは極めて合理的です。
仕組み化ですか？
はい。他にも例えばソラチカゴールドカードをポイント以降の、ハブとして活用するポートフォリオ戦略も有効です。これは他のさまざまなカードで貯めたポイントをこのカードを経由させることで高レートで ANA マイルに集約させる手法ですね。一度この流れを作ってしまえば、あとは日常の決済をどのカードで行うかを意識するだけで自動的にマイルが効率よく貯まっていく。これは労働集約的な作業というよりはむしろ受動的な資産形成に近い感覚です。
確かにその通りなんですが、その考え方には一つ見落とされがちな点があるように思うんです。それはその仕組み自体の維持コストですよね。おっしゃるような高還元率を叩き出すためのポイントサイトの高額案件、例えばクレジットカードの新規発行とか証券口座の開設なんかはほとんどが一度きりのものであって持続可能ではありません。継続的に高還元を得ようとすれば常に新しい案件を探し続けなければならない。
それは新しい投資先を探すのと同じでは？
しかしより厄介なのはいわゆるみずほルートみたいな、ああいう複雑な交換ルートが常に解約のリスクにさらされていることです。航空会社とかカード会社の規約っていうのは頻繁に変わりますから、昨日まで使えた最適ルートが今日にはもう閉鎖されているかもしれない。つまりその仕組みを維持するためには常に最新情報を収集し続けるという目に見えない時間的コスト、認知コストが発生し続けるわけですよ。多くの人にとってはそういう複雑な戦略を追い続けるよりも年会費と還元率のバランスが取れたカードを1枚メインで使ってシンプルに運用する方が情報収集に費やす時間的コストを含めた総合的なリターンは高いんじゃないでしょうか。
それはマイル運用を作業と捉えるか資産運用と捉えるかの違いでしょうね。金融資産のポートフォリオを管理するのと同じようにマイル資産のポートフォリオも定期的なメンテナンスは必要です。しかしそのメンテナンスコストを上回るリターン、特に先ほど申し上げたような非金銭的リターンがあるからこそ戦略的価値が生まれるんです。そしてそれが最後の論点につながります。機械の喪失という非金銭的リターンは信頼できる評価軸なのかという点です。
ええ、そこが最も曖昧でかつ重要な部分だと感じますね。
定量化は難しい、それは認めます。しかしその価値は確実に存在します。資料にもあるように旅行という非日常体験は私たちの思考の枠を外して創造性とか柔軟性を高める効果が期待できます。これはシリコンバレーの先進的な企業が偶発的なコミュニケーションを誘発するようなクリエイティブなオフィス空間を設計してイノベーションを生み出そうとするのと同じ原理ですよ。マイルは予算の制約で諦めていたような旅を可能にして、私たちの中にイノベーションの源泉となる経験資本を蓄積する。私はこれを CPM では測定不能な、言うならば ERY、経験的投資収益率、エクスペリエンシャルリターンオインベストメント、とでも言うべき極めて重要な指標で評価すべきリターンだと考えてるんです。
その ERY という概念は、非常に面白いですが、同時に危うさも感じます。というのも、それは個人の価値観に大きく依存しますし、戦略の正当化としては正直根拠が弱いと言わざるを得ないからです。創造性とかセレンディピティは結果論で語られがちな非常に曖昧な概念ですから、むしろ私は逆の側面も考慮すべきだと考えます。
逆の側面ですか？
はい。マイルの残高や翌年のプレミアムステータスの維持に固執するあまり、旅行の選択肢が AM レイとかスターアライアンス加盟航空会社に縛られてしまうという現実です。例えば本当は LCC 格安航空会社を使えば半額で行ける魅力的な目的地があっても、マイルが使えないから、フライトマイルがたまらないからという理由で選択肢から外してしまう。その結果かえって多様な経験をする機会を狭めてしまうという逆説も起こりうるのではないでしょうか。本当に自由な機会喪失を目指すなら、特定のプログラムに縛られずに現金を持って その時々で最も合理的で魅力的な選択肢を自由に選ぶ方が、結果として豊かな経験資本につながるという考え方もできますよね。
それでは本日の議論をまとめていきましょうか。私は ANA マイルの運用を単なるコスト削減術として捉えるのは、その価値の半分しか見ていないと主張します。時間、機会、そして集中力といったお金では買えない非金銭的リソースを戦略的に確保するための投資、そう捉えることでその真の価値が最大化されるのです。獲得したマイルを移動の質を高めるプレミアムクラスの特典航空券に集中投下する。それによって疲労という負のコストを最小化し、人的資本と経験資本を強化する。そしてそれがさらなる価値創造へとつながる。このポジティブなサイクルを回すことこそが最も戦略的な行動原則であると、そう考えます。
私はマイルが持つ非金銭的な価値や、それがもたらす経験の豊かさを完全に否定するわけではありません。しかし、その価値を追求する過程で発生する時間的なコスト、システムの複雑さ、そして利用上の制約といった、まあ現実的なデメリットを冷静に評価する必要があると強調したいですね。多くの人にとってマイルはあくまで旅行費用を節約するための有効なツールであり、その価値は金銭的な損益分岐点を基準に判断すべきです。戦略という言葉の魅力にまあ惑わされるんじゃなくて、自身のライフスタイルとそれに費やせる労力を天秤にかけて、自分にとっての最適な費用対効果を見極めることが何より重要でしょう。
マイルを未来への戦略的投資と見るか、
それともあくまで現実的な節約術と見るか、両者の視点を踏まえることで各各々にとって最適なマイルとの付き合い方が見えてくるのかもしれません。このテーマについては資料の中になお多くの探求すべき論点が残されていますね。